今週はローマの信徒への手紙第8章31節を朗読します。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。今日はこの1節から学びたいと思いますが、前回までこのローマ書8章の28節から30節の箇所ですね、まあ年末年始、まあ数ヶ月かけてですね、じっくりと学んできました。でそこの学びが終えたところで、まあ、今週からそれに続く31節以下の、まあ、この8章の最後の部分ということになりますけど、そこをこう学んでいくことになりますね。まあ、今日はこの頭の31節だけということになりますが、パウロはここで、ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうかって書き始めてるんですね。まあ、こういう言い方は調べてみますと、実はこの当時、このパウロがこの手紙を書いた当時ですね、こう文章を書く際によく行われていた一つの形式であって、まあ上徳といったらいいんですね。以上、これまでずっとこう述べてきたことについて改めて一体何を言ったらよいだろうかといって、まあ要するに結論の部分、結びの部分に入っていく一つの言い方だったってんですね。まあ、パウロはここで結論の部分も入る。じゃあどの結論、どの箇所の結びかっていうと、まあ、真っ先に考えられるのはその前に学んできた直前のね、28節から30節で語ってきた教え、神が万事を益としてくださるっていうね、あの教えを語ってきたその結論ということももちろんできるんですけど、しかしそうでは、それだけではないと。直前の箇所も含む第8章全体の結論ということもできますし、そうであるとすれば第8章っていうのは何度も言ってきましたが、まあロマ書の大きく分けて第1部となる1章から8章までですね、その区切りのその結論部分が第8章なんですよね。ということはこの第1ロマ書の第1部である1章から第8章まで、ここ全体の結論、結びの言葉が、まあここから始まると大きな視点から考えることもできると思うんですね。ちなみについついでにもう一回言っておきますが、第1部が1章から8章までだとすると、ここでまあ救いの教理が語られてるんですけど、続く9章から10章11章まで3つの章はその救いの教理の実例として、神のためにユダヤ人についてね、ユダヤ人はどうなるんだろうか、そのことについてパウロが語っていて、続く12章から最後の16章までは救いの教理の私たちの適用ですね、実際に救われた者としてどう生きるかっていう、その適用が書かれてある。いずれにしても全部ロマ書っていうのは私たちの救いということが一大テーマとなってずっと貫いて書かれてある手紙といって間違いないということなんですね。まあ、皆さんも経験あると思いますが、人前で話をしたり、あるいは何か文章を書くっていう時には、まずどう書き出したらいいかとかね、どう話をこう切り出したらいいかっていうね、やっぱり頭の部分、まず頭を悩ませますよね。それからもう一つとても頭を悩ますのは結論の部分ですね、結びをどうするかね。まあ、下手に終わるとね、せっかく語ってきた内容が台無しになっちゃうってこともありますから、やっぱりその切り出しとその最後の結びの部分ってね、特にこう気を使うところじゃないかと思うんですけど、まあ、しかしここでパウロの結びの文章、ここから始まっていくんですけど、このパウロの文章、結びの文章については実は多くの牧師や仲介者たちが口を揃えてですね、これほど素晴らしい文章は他にないというほどですね、ここを称賛しているところなんですね。一人の著名な日本人の神学者はこう言ってますね。これは誠に見事なものでありまして、私はキリスト教の世界に限らない古今東西の宗教的文章の中でも名文に属するものであると思っていますって語ってるんですね。そして仏教で写経ってあるじゃないですか、ね、お経をこう書き写すのがある習慣がありますが、その仏教の写経のようにこの聖書の箇所を書き写してね、ぜひ覚えておきたい、そうすると良い言葉の一つだとも言ってますね。ヨーロッパのドイツやスイスなどでは今でも、まあ、その聖書の御言葉をきれいなこう筆記体でね、まあ、そういう時にはこう古いペンを使って書くみたいですけど、古いこう筆記体で、きれいな筆記体で書いて、まあ、それを、本に挟んでおいたりとか、あるいは時にはこう人にプレゼントしたりとかね、そういう習慣があるんだそうですけども、 あの私たちもねクリスチャンとしても今暗唱してますけどね、暗唱だけじゃなくてこうきれいに書いてどっかに貼っとくとかね、そういうこともいいかもしれませんね。まあ、ぜひぜひそういう意味でこう御言葉を身近にこう何でしょうかね、生活の中に私たちの中に取り入れていきたいと思うんですが、パウロのこの結びの言葉はそんな風に私たちが書き写して自分の言葉にしていくことによって初めて分かるようなところがある。そういう意味ではパウロのこの言葉はいわゆる神学者の議論上のね、本当にこう理屈だけの議論上の言葉であるというよりもそれも大事なんですが、しかしそれ以上に一人の牧会者の愛の教えの結びとしての言葉であると、そう受け止めることができると思うんですね。だからこそその愛の教えの結びの言葉を私たちじっくりと味わって心に刻んでいきたいと思いますね。ところで、まあ、そういう思いでもう一度初めから読んでみますと、ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。つまり以上ずっと述べてきたことについて改めて自分が最後に一言言うとすれば何を言ったらよいだろうかとパウロは述べて、そして続いてこう言う。もし神が私たちの味方であるならば誰が私たちに敵対できますか。これがねパウロの結びの言葉の冒頭の一節なんですね。そしてこれはもうすぐ分かるように私たちへの問いかけになってますよね。問いかけ。そしてさらに興味深いことはこの後も読んでみると分かりますけど、パウロは次から次へと問いかけてるんですね。この冒頭結びの部分で次から次へと質問を投げかけて結んでるってことですね。32節、私たち全てのためにその御子をさえ惜しまずに死に渡された方は御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがありましょうかって。33節、誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。これも疑問形ですよね。34節、誰が私たちを罪に定めることができましょう。そして最後に35節、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、ね、こんなふうにパウロはあたかもこう畳みかけるように問いかけの言葉を投げかけてるんですね。なんでこんなしつこいと思われるくらい次から次へと問いかけてるんでしょうかね。これは一般に言われることですが、良い質問っていうものは物事について理解を深めさせ、また私たちの心を整理させ、さらには新たな気づきをもたらすものだって言われますね。良い質問。パウロがここで目指しているのは常にこの手紙を読む 人たちがこの教えを十分に理解して、もうその問題について何の困難も覚えたくなってですね、自分たちの偉大な救いを心から喜び、どんな状態になっても揺り動くことがないようになること、それがパウロの願いであるわけですね。そのためにこそパウロはこの結論の部分で改めて次から次へと質問を投げかけながらこの教えをしっかりと理解させる、明確にさせる、そうやって救いの確信を得て人々が力強く希望と平安をいただいてですね、力強く歩んでいくことができるために、まあ、パウロはこのような質問を投げかけていると考えていいと思うんですね。その最初の問いかけが先ほども見ましたが、もし神が私たちの味方であるならば誰が私たちに敵対できますかっていうこの問いかけですよね。まず確認しておきたいことは、パウロはここでもしって言ってるんですけど、これはもしかしたら神様が味方でない場合もあり得るということを含んだ言葉じゃなくて、むしろ もし取っちゃった方がいいですよね。神が味方、私たちの味方であるならばと、神が私たちの味方なのだから、あるいは神が私たちの味方である以上誰が私たちに敵対できますか、もうそれ確信の言葉なんですよね。こうやってパウロは誰も私たちに敵対できるものなどはないのだということを強調しているわけですよね。誰も私たちに敵対できるものはない。ただもう一つ、ここでもう一つも大事なことを確認しておきたいと思う。パウロはここで誰が私たちに敵対できますかと問うているわけですけど、これはね、まあよくそうですね、いろんな新興宗教が宣伝文句に使っているような そういう意味でね、万事問題なくなるんです、何の全ての問題解決しますってね、そういう意味でパウロは誰が私たちに敵対できますか、誰もないって言ってるわけじゃないっていうことですね。パウロの教えはそういう安直な楽観主義では決してない、実際その全く正反対の教えですね。パウロが、そして聖書が至るところではっきり教えている通り、私たちには敵対する勢力があるんだと、私たちに敵対する勢力、私たちに敵対するそういう存在がいるんだと聖書ははっきり教えている。そしてその悪と力は恐ろしいほどのものであって、私たち人間の力や知恵によってはとてもかなわないものであるということもはっきり聖書は教えているということですね。まあ、皆さんとはゆっくりとね、お食事をしながらもお話をしましたが、2週間ほど前に何人かの方たちと一緒に最近封切られた沈黙っていうね映画をこう見たわけですけど、評判通り原作に忠実な、まあ、その映画であると言われていまして、まあ、原作昔若い頃読んだの、読んだきりでしたけども、まあ、本当にその残酷なねその迫害のシーンっていうのも、もう本当に忠実に描いている映画だなって改めて思わされましたね。目を覆いたくなるほどの本当に残酷なそういう迫害の様子、それももうこう描かれているわけですけれども、決してそれはでもね、いわゆる空想上の作り話じゃなくて、まあ、実話というよりも実際にあった出来事を元にした小説ですけれども、実際にそういうことが行われていたわけですよね。数百年前の私たちのこの国でああいうことが実際に行われていた、そういうことを私たちは決して忘れてはならないんだろうというふうに思いますが、まあ、しかし私たちに敵対するそういう恐ろしいほどの勢力の現実を、その最悪の場合も含めてちゃんと、まあ、確認した上でというか受け止めた上でパウロはこの言葉を述べてるんですよね。というのはパウロがこのローマ書を書いた時、まさにローマでは大きな迫害がもうすでに始まっていたわけで、このローマ書を最初に読んだ人たちはその迫害の恐怖の中に置かれていたであろうという人たちでもあるわけですよね。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますかとパウロはそのような人々に問いかける。この神の道からが私たちに味方しているんだとしたら、私たちに敵対する勢力など何だろうかとパウロははっきり言ってるんですよね。聖書は決してクリスチャンの生活が安楽な生き方だとは教えていません。またクリスチャンが全く何の葛藤も何の戦いも何の困難もないような立場にあって、ただ受け身的にねこうお気楽にくつろいでいるだけでいいというような教えは、もしそういうものがキリスト教の名を置いて語られているものがあるとすれば、それは聖書的じゃない、異端だと言ってもいい。聖書ははっきり私たちに敵対するそういう勢力がいて、油断しているとそれにやられてしまう危険もあるということをはっきり教えているわけですよね。私たちはそういう凄まじい敵対勢力に直面しているのであって、この世には悪魔とそれに従う勢力が確かにいるのだと聖書は主張している。エフェソの6章の12節ってパウロはこう言ってますね。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。私たちの戦いはと言ったんですよね。クリスチャン生活には戦いがある。それは人と争う戦いとは違う、いわゆる武器を持って戦う戦いでもない、霊的な世界の支配者との戦いだ。私たちはこの敵の力を決して見くびってはならないということですね。私たちは本当に強力で油断してはならない敵に直面しているのであって、その敵に対抗するように聖書ははっきり教えて、どうやったら対抗できるか、その道はただ一つですね。 私がこう悟ることです。この敵がどれほど強力であっても私たちに味方し私たちのために働いておられるお方に比べれば無に等しいのだ。まずこの真理をはっきりと悟る必要がある。神は全能の神であり、どんなことも可能なお方であり、万物の創造者、作り主、支え主、支配者であられる。神は全ての王であって、永遠から永遠にわたって存在する王であられる。この神が私たちの味方であるということ、それをパウロはここではっきりと質問しながらね、問いかけながら確認させてるっていうことですよね。皆さんは神が味方であることを確信していらっしゃるでしょうか。神があなたの自分の味方であるということをはっきりと確信しているでしょうかね。ところで面白いことなんですが、ここに味方って訳されている、この日本語の、ね、聖書で味方であると、ね、訳されているこの言葉なんですけど、実は原文見ると味方っていうその名詞がの言葉があるんじゃないんですね。原文に忠実な、まあ、英語の聖書を読むと、ここのところは God for us って訳されています。これ原文に忠実な God for us、 私たちのための神様ってことですよね。うん、味方っていうその一つの名詞があるんじゃなくて、神は私たちのための神なんだと、私たちの方を向き私たちのために一生懸命全てのことをしてくださる、そういう神様なんだってことですね。一方で敵対するって訳されている言葉、これも英語の聖書でいくと against us なんです。私たちに反対する、私たちに反抗する、私たちに向き合ってね、対抗しているっていう、そういうことですけど、パウロは私たちに対抗し敵対する誰がいたとしても、神様が私たちの方を向いてくださって、神様が私たちに加勢してくださる、味方となってくださる、私たちのために神様がいてくださるならば誰にも負けないと、ここではっきり言い切ってる。今週の詩編の中で詩編第118編を読みましたが、その6節にこう記されていました。これ皆さん一緒に読んでみましょうか。118編6節、はい、主は私の味方、私は誰を恐れよう、人間が私に何をなしえよう。主は私の味方。かつてあの信仰のあの父と言われたアブラハムは、甥のロト一家をに襲いかかって、甥のロト一家がこう略奪されてね、強力な敵にこう奪われてしまった時に、もう力を尽くして総力を挙げてその敵と戦って打ち勝ったっていうことが創世記の15章に書かれてあるんですが、その戦いが終わった後、その反動でしょうね、アブラハムは恐れに陥ったことがあったようなんですね。しかしその時神はアブラハムにこう語りかけた。15章の1節、これらのことの後で主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだ。恐れるなアブラムよ、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。神様はここではっきり言われました。あなたの敵を恐れてはならない、恐れるな、私はあなたの盾である。皆さん盾分かりますよね。敵と私の間にボーンとあって遮る、敵の攻撃を遮ってくれる、神様がそういう盾となって敵とあなたとの間をこう遮ってくださるということですね。神は私たちの味方なんだ。このように慰めにした真理は聖書の至るところに記されている。皆さんと一緒に暗唱した詩篇の第23編の4節にこうありましたね。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる、あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。まさにこういう主が味方となって共にいてくださってお守りくださるんだっていう、それを歌ってるところですよね。その体験を歌ってる。同じ詩編の第27編の1節から6節、そして14節、主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよう、主は私の命の砦、私は誰の前におののくことがあろう。災難者が迫り私の肉を食い尽くそうとするが、私を苦しめるその敵こそかえってよろめき倒れるであろう。 彼らが私に対して陣を敷いても私の心は恐れない。私に向かって戦いを挑んできても私には確信がある。そして飛んで14節、主を待ち望め、大しくあれ、心を強くせよ、主を待ち望め。さあ皆さんはここに記されている真理を確信しているでしょうか。神が自分の味方であり、味方であり、どのようなことによっても自分の救いが失われてしまうようなことはないということをはっきりと知っているだろうか。そしてあなたはこういうことができるだろうか。神は私の味方です、私は神が私の味方であることを知っています。そして神が私の味方である以上、何者もまた何事も私を神から引き離すことはできません。はっきり宣言することができるかということですね。実のところ正直言うと、クリスチャンではあっても、そしてこういうことをまあ知識としては知ってはいても、神がね味方であるってことは読んで聞いて知ってはいても、この真理を確信しているか、確信して本当に喜んで力強く生きているかといえば、そうでない時もあるなとかね、なかなかそうなれないんだよねって言わざるを得ないクリスチャンもいるんじゃないかと思うんですよね。どうですか皆さんね。一体それはどこから来る不安なんでしょうね。聖書がはっきり言ってるのに、でも実際に感じてるのは不安、恐れがある。一体その不安や恐れはどこから来るんだろうか。一つ考えられることは、もともと私たちは皆ですよ、全員が神に反抗し神に敵対するものであったっていうわけですよね。その事実にこの不安の源があるということができるんじゃないだろうか。パウロはロマ書の5章の10節でこう言っていました。敵であった時でさえ、巫女の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は巫女の命によって救われるのはなおさらです。パウロはここではっきり敵であった。皆さん、私たちは皆神の敵だったんです。神が私たちの敵であったというよりも、いいですか、私たちが神の敵であった、敵になったのは私たち自身だった。そうですよね。神様が最初から私たちの敵になったわけじゃなくて、人間が神様に逆らい神を敵とするようなことをしてしまった。しかし神は自分から神様を敵としたような、敵とするようなことをしていたのに、私たちのために、その私たちのために御子をお使わしになって十字架と復活によって私たちを救い出そうとしてくださった。つまり神様の方では、私は敵じゃないんだよ、あなたの味方なんだよということをはっきりお示しになったってことです。どう考えても本来ごめんなさいって謝って和解しなければならないのは人間の側からですよね。自分が裏切ったわけですから、こちらの方からであるのに、神様の方から和解の手を差し伸べてくださった。被害者の方から和解を申し出るっていうことはないでしょうね、普通ね。そこには何の責任もない被害者からね、和解してくださいなんて言うはずないですよ、普通ね。でもしかし、ここに神と人との間、神と私たちの間の和解の確かさがあるってことですね。敵である私たちに対して神様が自ら進んで和解の道を開いてくださった。だからここには不安がないんです。このことには、この教えには不安がない。しかし不安はいつでも悪いことをする方にあるわけですよね。罪を犯した側にあるんです。疑心暗鬼って言葉がありますけど、疑う心が不安や恐れを生む。罪を犯した人間は神様がそんなに簡単にね、お許しになるはずはないって考えるんですよね。だから救いの教義ってなかなかはっきりとした形で信じられていない、って思ってしまっているところがある。でも実は神様が許して私たちを許したってことは簡単なことじゃなかったわけですよね。 そのために神様はどんなに大きな犠牲を払われたことか。罪人である人間はそれがちゃんと分かっていない。それがあたかもたやすいことであったと思ってしまうところに、人間の弱さ、罪深さ、愚かさ、卑しさ、あるいは醜さがあると言ってもいいかもしれませんね。自分の卑しい心を持ってしか相手を測ることができない貧しさ、罪の深さがあるということを私たちは認めざるを得ないのではないかと思うんですね。そして罪の不安におののく心は本当に次から次へと恐ろしいことを考え出してしまう。いろんなことを不安に思ってしまう。悪魔が邪魔するかもしれないっていつもおろおろしている。自分の至らなさを見てね、それでがっかりしたり怯えたりすることもあるかもしれない。いつまでたっても闇そうもない自分の罪深い生活が恐れを起こさせるっていうこともあるかもしれませんね。とはいえ一方でこういうこともあるんじゃないでしょうかね。神様が私たちの味方になってくださったという事実を素直に受け止めて喜ぶことよりも、むしろクリスチャンである私たちがね、自分が神の味方にならなきゃいけないってことばっかり気遣ってね、気遣ってばっかりいるような、必死になって神の味方になろうとしなければいけないんじゃないだろうかってね、そう考えているようなことがないだろうか。神の味方にならなければならないと思うのは、よく考えてみればそうできるって思ってるところがあるんですよね。でも本来の私たちはそんなことできるはずもない、ありえないものであった。そういうことを忘れてしまって自分で何とかしようとしてしまう。それはもともとは不可能だったってことを忘れている。つまり本当のところ自分の罪深さ、どんなにその罪が深刻なものであるかということを悟っていないということにあるかもしれませんね。でもこれがかつて神に敵対していた人間、罪に陥っていた人間の現実なんだということですね。でもパウロはそういう私たちに向かって、だからこそパウロは問いかけるんですね。もし神が私たちの味方であるならば、そうであるからこそ、そうである、ある以上、誰が私たちに敵対できますか。皆さんは改めて伺いますが、悟っているだろうか。最も肝心なことはこの世でも悪魔でもあなた自身の罪や弱さでもない。一番肝心なことはあなたが神のご計画の中におり、そのご計画に従って召された人々の一人であるということ、そのことを知る以上に大事なことはないということなんですよね。私たちはそういうことを見るよりも、そういうことを知るよりも、自分を見てしまったり過去を見てしまったり、目に見える現実を見てしまうってことがあまりにも多いんじゃないだろうか。そして本当の意味での罪深さっていうものがこう理解できないまま、悟りを得ないままね、自分の頭で考えて自分の判断してしまって、本当の真理に目覚めていないっていうことですね。でも一番大事なことは、そういう自分の罪深さとか悪魔の存在とかそういうことよりも、私が神のご計画の中に入れられていて神によって召された一人なんだということをはっきり知ること、それ以上に重要なことはないっていうことですね。あなたはそのことをはっきりと確信しているでしょうか。私は神のご計画の中に今置かれている、生かされている、そういう意味で神様が私を召してくださった、私は召されたものなんだということですね。このことについて皆さんはどう答えることができるだろうか。願くはカッパールと共にね、本当に喜びにあふれて確信にあふれて断言したい。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。いや、誰もいないのである。そういう確信を得て生きるものでありたいと思います。祈ります。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの主イエスキリストの御名により祝福します。アーメン。